はい、こんにちは。ほろよいセブンのゆずきちでございます。今日は8月25日の土曜日の昼過ぎになりますけれども、今週もまた大変な天気でしたね。関西はもうほぼ台風が直撃ということで、大阪は深夜に、通り過ぎていった感じで、奇跡的に私が行動している範囲の中では雨に見舞われなかったっていうようなちょっと運の良さを出してきたんですけれども、ちょっとこの天候不順っていうところでいくと、私はちょっとメイン会でも言ってたんですけども、雨男だったんですよね。で、ちょっとこの間、その USJ の方に、一泊で行きましてですね、一週間前の週間天気予報で行くと、その土日の行く予定の日の、予報がですね、やっぱり岩渕もがなの雨ということでですね、非常な豪雨が出てくるんじゃないかなということで、またかというような感じでツイッターで嘆きのツイートをしてたんですけれども、でも日を追うごとに徐々にその天候がちょっと変化していって、結果的にはもう曇りのち晴れみたいな感じの、暑すぎることもなく寒すぎることもなく、ちょうどいい感じで、家族を、USJ にエスコートすることができたということでですね、もうこれはもう完全に私も雨男卒業したんじゃないかなと思った次第でございます。はい、今日の話題なんですけれども、最近ちょっといろんな仕事とか、プライベートの話題を、模索する中で、ちょっとその行動範囲の中で、話題を探すときに、皆さんどんなことをして、情報収集されているのかっていうのがちょっと気になったりもしてるんですけれども、日々朝テレビ見たりラジオ聞いたりみたいなことはするんですけれども、やっぱり最近はなんかニュースサイトとかそういうインターネットを使った情報収集っていうのが一番効率がいいんじゃないかなと思っててですね。で、一般的にそのテレビとかの CM とかでもよく出てくるようなニュースアプリ、例えばスマートニュースとかグノシーとか、そういうのがありますよね。で、そういうところに目を向けていくとですね、実は結構いろんなニュースアプリがあるんだなっていうことで、いろいろ使ってみてはいるんですけれども、ただ、通り一遍となその総合的なニュースとかだけじゃなくて、やっぱニュースサイトはニュースサイトで、得意とする分野とか、こういう使い方に焦点を当てたアプリっていうのが存在するもんなんだなっていうようなことがあって、5つ6つぐらい私の方でインストールしているアプリの方をちょっとかいつまんで紹介していきたいなと思っております。で、まずは、Google ニュース、皆さんご存知、Google さんが提供しているニュースアプリなんですけれども、こちらの方最近リニューアルというか、Google ニュースっていうカテゴリー自体はサービスはもうすでにずっとやってたんですけれども、アプリとしてリリースされたのが結構最近みたいな感じなんですけれども、これ早速私の方もインストールして使ってはいるんですけれども、で、Google といえば、Google アカウントと連携した、自分の検索した履歴とかも収集しておりますから、これに関連する、ニュースっていうのを自動配信してくれるような仕組みがありますので、多分、これから紹介するニュースアプリの中で、一番何も考えずに使えるんじゃないかなと思うアプリでございます。だから、基本的に、皆さん Google アカウントを持ってらっしゃるんであれば、この Google ニュースのアプリを使い始めれば、アカウントの設定をしさえすれば、もう最初から自分の興味のある、過去の検索履歴から見て、あなたこのニュース興味ありそうですね、みたいな感じをダイジェストで、ヘッドラインとして配信してくれたりします。はい。で、それとはまた別に、気になるワードとかを登録しておいて、チャンネル登録みたいな感じで自分のニュースチャンネルみたいなのを作ることができて、そのワードに関連するニュースを集めて、見ることもできたりもします。で、ニュースの見出しからそのニュースの本文に遷移する際の特徴としては、このニュースサイトにもよると思うんですけれども、結構な綺麗な体裁にフォントとか、文字サイズとかを揃えて表示してくれる上に、結構他のニュースアプリと比べて読み込みが早い気がします。これもしかしたらキャッシュであらかじめ読み込んでいってくれてるのか分かんないんですけど、 結構そういうような感じで効率的にニュースを読むことができるようになっています。はい、といったような形ではあるんですけども、やっぱり Google なんで、あんまり人の力を使わずにやってる気がするんですよね。いわゆるその AI とか、機械頼りの検索サジェストになるんで、たまに見当違いの記事が入ってたりするんですよね。で、地域設定で、まあ、大阪府高槻市みたいな感じで設定はしてるつもりなんだけれども、なぜか枚方関係のニュースが多いっていう、ちょっとよくわからない現象が出てきていてですね、やっぱりちょっとこの辺は機械頼りな分のそのデメリットなんかなというところがありました。まあ、あとはその Google らしい、まあ、サジェスト、まあ、提案機能が変に働いて、例えばその何々幼稚園みたいな、私がまあ、息子会話してる幼稚園に関連するワードを引っ掛けても、その何々っていう部分をもう勝手に排除して幼稚園っていうくくりだけで、まあ、検索してしまって、あの幼稚園関連のニュースしか出てこないとかっていうのもちょっとたまに気づかなと思いました。はい、続きましてはヤフーニュース、日本人の皆さんではもう認知度 99% だと思うんですけれども、まあ、日本人の共通話題の源泉でありますヤフートピックスが手軽に見られるアプリとして有名かと思います。まあ、それだけではないんですけれども、結構やっぱりヤフーニュース、一番歴史のあるニュースサイトだと思ってるんですけれども、やっぱ最初に出てくる、まあ、トップ画面は主要ということで、いつも皆さんの、インターネットエクスプローラーのトップページに設定してるだろうヤフーのトピックスですよ。まあ、あれが最初に見られるっていうところで一つのアドバンテージがあるんじゃないかなと思ったりもします。まあ、最近では結構その豪雨の情報とかが通知で来るようになったり、設定することもできたりするんで、まあ、自分の住所のまあ豪雨設定をしておけば、まあ、これからちょっと雨降るかもしれませんよみたいな通知が来れば、まあ、洗濯物取り込んだりっていうような感じのまあ予防ができるっていうことで、ちょっといいかなと思っています。で、通知設定としては、まあ、朝昼夕方のまとまったニュース通知、まあ、朝刊中刊夕刊みたいな感じの、設定をすることができます。だからまあその時々のまとまったニュースがポロンとあの通知の中で入ってきますし、アプローチでも通知が来ますので、あ、今日こんなことが起きたんだなみたいなことで、ちょっとしたニュースの、つまみ食いみたいなことがしやすいかなと思います。ただ、カテゴリー設定としては大まかな用意された部分でしか設定することができませんので、まあ、自分自身がほんまに興味のある記事が、随時流れてくるかというとそうではなさそうな感じ、スクロールしていくと延々と長く、まあ自分にあまり興味のないニュースがブワーッと出てきたりするんで、若干しんどいっていうのもあります。でたまに差し込まれてくる動画ニュースっていうのが、多分ヤフーさんが独自でやってるインタビュー動画みたいなのがあるんですね。まあ、街角インタビューみたいな感じで、このニュースどう思いますかみたいなのがあるんですけども、なんかちょっと嘘くさい感じがする。いや、ほんまかもしれんのですけど、なんか出来がいいインタビューしてるなみたいな感じがあって、あんまり生々しい感じを受けなくて、なんか うさんくさいなってちょっと思ってます。はい、といった、まあ、読みやすさで言ったら、まあ、すごいいいんじゃないかなと思っています。はい、続きまして、ニュースピックスという、アプリがございます。こちらの方はちょっと前2つのニュースサイトとはちょっと異色のサイトで、まあ、まずはですね、このニュースピックスのウェブサイトの説明を見ますとですね、まあ、サービスの特徴ということでですね、3つの切り口から経済の今と未来が学べますということで、まあ、経済関係に絞ったニュースアプリでございます。国内外の主要ニュースで、専門家によるニュース解説、編集部によるオリジナル特集みたいな感じで、非常にまあその道のビジネスマンからしたら、興味のあるカテゴリーでのニュースを配信してくれているということで、やっぱり大きな違いとしては、これ基本的には有料なんですよね。月1400円かかります。たっけー。 まあでも、なんて言うんでしょうね、新聞取るよりは安いというような感じで、まあ、経済に特化したニュースが、ね、どんどん入り込んでくるっていうところと、やっぱりその流量が有料なりの、非常に質のいい、そして濃い、信憑性の高いニュースっていうのがどんどん入っていくような感じであります。で、ニュースごとに、コメントをつけることができますし、他の人のコメントを見ることもできます。で、何より非常にこのコメントの信憑性が高い理由としては、まあ、プロフェッショナル登録みたいな感じで、まあ、その道の有識者の方が、まあ、実名で登録されていて、その人本人がちゃんとコメントしてますよっていうお墨付きがあるっていうところがあるんで、ニュース本文以上にコメント欄が非常に読み応えがある、しっかりした頭の良さそうなコメントを見ることができるということで、非常に価値があるんじゃないかなと思います。で、日々結構そのニュースサイトの、イベントみたいなライブ配信みたいなのもやってまして、結構落合陽一さんとか、ホリエモンとか、まあ、その辺の有識者関係の、まあ、ライブ配信とか、その今のビジネスはどうなんだみたいなところの、まあ、情報提供というのがリアルタイムで行われて、まあ、他の人とはまあ一段違ったような感じのいいニュースが日々、入手できるんじゃないかなと思います。ただちょっと唯一欠点を挙げるとすると、やっぱりコストが高いっていうところ、まあそれはしゃあないとは思うんですけれども、でまあビジネスマン向けなんで、ライト層にはまあ全く向かない、まあそういうスポーツ記事とかエンタメ記事っていうのはもう皆無に等しいっていうところがあります。でちょっと私的にはちょっと致命的なのが、このニュースピックスのアプリの記事紹介から直接 SNS でシェアできないっていうところがあります。記事からシェアするためには、一回シェアボタンを開けるとですね、記事の URL をコピーするっていうこととサファリで開くっていうことしか選べない状態です。だからこれをサファリで選んでからもう一回 SNS でシェアするっていう必要がありますので、まあこれは有料サイトだからこそのちょっと制限なのかなっていうところなので、ここは注意が必要かもしれないです。はい、続きまして、ダイジェストニュースという、アプリでございます。ですね、個人的にはですね、私このニュースダイジェストのアプリが一番好きかなと思います。で、このニュースダイジェストも一つ特色があって、一番モットーとしているのは、もうニュース速報を重視して提供しているアプリであるということでございます。で、ターゲット層としては、その入れておけば安心のライフライン型ニュース速報アプリという触れ込みがありまして、特に重大ニュースとか地震災害情報とか、まあ、そういった関係の速報性のあるニュースを率先して配信していくっていうような特徴があります。で、他のどのアプリよりも早く配信することを目指したニュース速報特化型アプリですということになってるんですけれども、確かにね、巷であふれかえってるその速報系の通知でいくと、ニュースダイジェストの通知が一番早いです。まあ、言うても、まあ、分単位の、まあ、競争なんですけど、もうそのニュースダイジェスト来てから、その後にヤフーニュースの通知がポンと来たりっていうのはあるんですけれども、ニュースの速さで言ったらここが一番早いですね。うん。とにかく速さを徹底追求ということなんで。だその速報でいくと、まあ、地震災害情報っていうのも細かく設定できます。地域的にも設定できるし、まあ、世界で起こってる震度何以上の大きな地震っていうのもくくれるんで、まあ、この間、なんかチリとかでも大きい地震があったんですけども、そういう通知もとりあえず来るようになってるっていうところで、まあ、世界の、まあ、大災害とかっていうのにも耳を向けることができるっていうことで、まあ、結構グローバルな仕事されてる方とかは入れといた方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、そのアプリの中でいくとですね、まあ、速報タブっていうのがありましてですね、 まあ、ここで、まあ、設定した地域近辺の、まあ、地域性の高い、まあ、ニュースとかっていうのも見ることができます。まあ、例えばどんなんかって言ったら、まあ、火災情報とかですね。この辺の大阪市の何々近辺で、まあ、火災が相次いでいますみたいなところで、まあ、そういうところの犯罪情報とかも、まあ、気をつけることができるっていうところですね。はい。っていうような感じですね。で、まあ、アプリのその記事の見せ方とかっていうのは、まあ、他のアプリと、まあ、似たようなもんなんですけれども、はい。で、まあ、広告とかは、まあ、その記事の隙間隙間に PR みたいな感じで、なんかゲームとかの PR が入ってる感じではあるんですけれども、まあ、そんなに気にならない程度かなっていうような感じはします。ただ、正直こうニュースダイジェスト自体 の、 アプリを開いて記事を読むっていうことはあんまり私はしてなくて、他のアプリ見てるんですけど、まあ、やっぱり通知が強いですね、ここは。うん。だからどの芸能人の方が訃報になったとかっていうのも結構早めに来るんで、まあ、そういう話題をお客さん宛てにするときとかっていうのは、君ようこそんな早く知ってるねみたいなことでお褒めをいただくなんていうこともあるかもしれませんね。これはおすすめです。はい、続きましてはスマートニュース。まあ、このニュースアプリ関係で言えば一番の大御所なんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、Yahoo ニュース、Google ニュースなんかは、まあ、ウェブサービス視点からの、まあ、アプリへの入りなんですけれども、スマートニュースはもう元々 iPhone とかスマホのアプリから入ってきたスマートニュースアプリなんで、その辺のデザインとか、まあ、そういう作り方っていう部分でいけば一番、まあ、知り尽くしてる感があるんじゃないかなっていうところで、ターゲットとしては完全にもうライト層向けな感じやと思うんですよ。まあ、ニュースの見やすさとか検索性の良さとか、まあ、選んでるカテゴリーとかなんていうのもね、ライト層が飛びつきやすそうな話題で、まあ、ひっくるめられてる感じはありますね。まあ、それのやっぱり象徴っていうのはこのクーポンっていうタブーなんじゃないかなと思って、もうニュース関係ないっすよね、ある意味。アプリ開けてクーポン開けて食べ物安くなるって何のニュース関係あんねんっていう話なんですけれども、結局こういうのはやっぱりライト層向けで、でその他のそういう飲食店とのチェーンとの提携をつけて、まあビジネスをしているっていうような感じなんかなと思いますよね。はい。だからまあ、選べるカテゴリーとかも多岐にわたってタブはまあいくらでも増やしていくこともできますし、やっぱ大きなカテゴリーだけじゃなくて、その提携した企業とか、そのサービスくくりのちっちゃいカテゴリーも設定することができますんで、まあいろんな使い方ができるんじゃないかなとは思います。はい。で、何よりこのニュース、スマートニュースのいいところは、いわゆるオフラインでも見られるキャッシュ機能が充実しているということで、まあ、一回読み込んだら、その、カテゴリーで登録してあるニュースの前はキャッシュがすでにスマホの中に入っているわけなんで、まあ、地下鉄の中とか、トンネルの中とかで、県外でも、遅れることなく記事は読むことができるっていうような、機能があるのが売りでございますね。はい。というような、まあ、こういう、まあ、ニュースアプリがありますと。ただ、このスマートニュースの、まあ、欠点としては、まあ、全方位型すぎるので、やっぱりその、興味のない記事とかもダラダラ流れ続けてくるし、やっぱり一番、まあ、気に入らないのが、まあ、これはしゃあないんですけど、やっぱね、広告が多い。トップニュースの、まあ、記事の中でいくと、もう、広告の記事の出現頻度は、3記事の中で、3記事行ったら次広告、3記事行ったら次広告。だから4つに1つは広告なんですよね。で、サムネイルの画像の大きさも、見出しのフォントも、文字の大きさも、全く本ちゃんの記事と一緒のデザインなんで、パッ と見広告なのか何かがわからない。当然あの記事の左下にうっすら広告って書いてるんですけれども、パッと見たらもうニュース記事と何ら変わりがない。まあ開けてみて初めて、あ、広告かって思うぐらい紛らわしいので、ちょっとこれは私的には気に入らない。あと、ちょっとね、何ですかね、この記事の、一覧性の時のその表示の大きさがちょっと大きすぎる。もうちょっと狭くして、この画面の中で表示される記事の数をもうちょっと多くしてほしいという要望があります。はい。なので、まあ、もうちょっと考えてほしいなっていうところであります。ただ、やっぱりシェアが多すぎるんで、まあ仕方ないんかなと。まあ全員が、やっぱりご高齢の方、まあ目が悪い方が見やすい、まあ大きさって言ったらこれが限界なんかなっていうのは仕方ないかなと思います。はい。といったところのスマートニュースでございました。最後に紹介しますのが、最強の自己責任ニュースアプリ、ツイッターでございます。皆さんご存知でしょうか？例えば iPhone のアップストアで一回ツイッターを検索してみてほしいです。ツイッターのアプリの紹介ページ、カテゴリーのところを見ていただきたいんですけれども、カテゴリーニュースなんですよね、このツイッターさん。あ、そうやったんやと。SNS じゃないんだと。ソーシャルニュースサービスなんだと。いうことなんですよね。いつの間に SNS からニュースアプリになったんだっていうところぐらい、もう要は皆さんにとっての情報収集の源泉になってるんだなというところでございますね。確かに私もそのツイッターの使い方って、結構皆さんからリツイートされてきたニュースとかで、当然その検索ボタンの中にある今流行ってるトレンドみたいなところを探るっていうような意味では、ある意味どのニュースアプリよりも参考にしてるような気がします。はい。ただ、最初に言った通り、最強の自己責任ニュースアプリでございますので、やっぱりニュースの発信元、ツイートの発信元は、まあ、フォロワーさんは別として、まあ、どこの誰ともわからない誰かなんですよ。だから、ニュースの信憑性はもうそれだけで信じてはいけないっていう大原則があるわけなんですよね、このツイッターっていうのは。きっちりこの辺は一時ソースを見つけてから、これこういうことらしいでっていうのはつぶやいていかなあかんなっていう、まあ危険性の高い、中毒性の高いニュースアプリなんじゃないでしょうか。だからある意味このツイッターの中で見つけたおって思うそのニュースっていうのは、それだけで真実を受け止めずに、最初にこの前以前に紹介したニュースアプリで、きっちりどこ発信の情報なのかを見つけた上で、こうらしいでとシェアするようにしたいですね。はい。ということで、まあ、オチとしてツイッターを紹介させていただきました。はい。といったような感じで、まあ、数あるニュースアプリの中でこれだけ数紹介させていただきました。まあ、他にもいっぱい私の知らないものもあるかと思いますので、皆さん何か別立てのニュースアプリありましたら、また教えてください。はい、それでは愉快の方終わります。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。